ライトニングキャッププレゼンツアスガルトポケット、
コピーライトネクソン。
ちょっと失敗した。ハニューヤダクです。
クヨンライです。
今週もやってまいりましたアスガルトポケット。
はい、やってまいりましたアスガルトポケット、
この放送はネクソンさんが運営する MMO というアスガルトという MMO を大阪に一人つまんじゃおうと言って始めたものがきっかけになっております。
はい、そうです、きっかけです。
はい、アスガルトもありません
ねえねえ、これなんと、はい、しいこと言わんと、
いや、ないから、
まあ、
事実だからね。はい、本日は2675年9月19日放送分となっております。
はい、
中で使われている BGM はネクソンさんが大体著作権を持っています。違うこともあるんだけど、まあその時はね、あのその都度言うんでね。
はい、
はい、ライジさんいかがですか。
はい、大丈夫ですよ。
なんだっけ、占いをされたい方いらっしゃいました、アバウト10時30分までに何か言ってください。
はい、お願いいたします。
こんな感じか、
なとこですかね。
セールスイーパー入るの忘れておりました。今入ってるところです。
はい、今会場の方に到着しましたけども、うん、まだどなたもおられてない感じになっております。はいはい、その下打ちは皆さん下打ち、
いやもうめんどくさくて、その
そうそう、今テールズイスパー、ウィスパーに、
イスパー
イバーに入るテールズに入るのにパスワード3回必要だからね、結構わけわからん。
はい、そんな感じでテールズイバー入ってる間に合いました。はい、ですね、30分までに何か言ってくださいっていう話なんですよね。それは、ネクソンさんのアスガルド、ネスプソンさんが運営するそのテールスウィーバーの、
はい、
モエンサーバーのミルレスの村まで来ていただける。はい、でチャットでこの言うなり、あとはなんだっけ、
チャットで言うなり、
なんだっけ、
ツイッターとかスカイプとか、
うん、そうですね、ツイッターもしくはスカイプ同じアカウントです。 KILLIWO までアバウト1時間ほどお付き合いくださいませ。
お願いいたします。
ああ、とうとう
3分で言えなかった、
言えなかったね。うん、ちょっと名刺が出てこなかった。スカイプじゃなくて、
はい、
うん、スカイプを先に言わなきゃいけないよね。スカイプが出てこなくて、どうしても、うん、手元に書いて言わなきゃダメだね。
私もね、スカイプが出てこなくてね、先にツイッターが出て
うん、そうだね、
ツイッター出たらスカイプが出
て、そんな感じで聞いてるかもしれないと思ってる、聞いてるかもしれない方を転校していきたいと思います。
はい、お願いいたします。
はい、フィグさんこんばんは。
フィグさんこんばんは。
以上、
以上ですね。
ブ
ルさんがですね、はい、3人目レベル200にしたら行くって言っております。
すごいね、
早いね、うん、もう3人目ですか。
はい、なんか今日いろいろ滞っててね、難しくてね、
まず朝のクロスオーバーイレブンがなくてちょっとびっくり。
あ、そん時言ってくれればいいのに
いやいや、
なんで指摘してくれへんの。
いや、タイトル始まってたから、まあそこはスルーで行こうかと。
いや、言ってくれたらいいのに。
よかった、うん、クロスアグオーバーイレブンはって言えばよかった。
まあ、いや、まあね、
はい、
そうそう、こっちも私もそのいっぱいいっぱいなんでね、割と そんな放置をされても、
うん、まあ、指摘していいのかどうかちょっと分からなかったものですね。今後から指摘するようにいた
します。お願いします。
はい、
やり直しは今になってやり直せないからねそういうのあるでしょ。
そうですね。
シフィルもこんばんは。今日は聞いてるっていうふうにね、最近
こんばんは
パソコンの調子が悪かったみたいなことを言ってたなと思って、
うん、なんか全然会えなかったとかありますからね、 はい、
ちょっとね、あのアスガルドポケットの過去の放送を置いてあるブログが開けないんですよ、はい、なんででしょうね。
なんでしょうね。クロームだと私も開けないです。
クロームがいけないのかもしれないんですけど、
はい、
どうなんだろう。
どうなんだろう。あのクロームで開こうとするとですね、うん、しばらく放置してるとアクセスが集中してますと言って何も出なくなる。まあ、それが何だという話もありますけどね。
そうだね、クロームじゃなくて IE だったらいけますね。
うん、だからクロームのせい。
なんでそんなことあるのって感じだよね。
うん、あのね、ちょっとあの私はね、職業的に企業のものやってますけど、
うん、
ちょっとクロームの様子がおかしいみたいですね。
そうなの。
うん、
何があったんだろう。
わからないですけども、 IE で接続してくださいとかっていう話とかって結構出てきてるんで。
へー、なんかクロームいじめが始まった。
クロームいじめが始まったのか、感じ的に多分クロームが特殊なことし始めたのかもしれない。
そう、
わかんないですけどね。ちょっと適当なこと言ってたら申し訳ないです。
うん、でもあの Android なんかはクロームだよね。
Android はクロームが基本的に動いてますよ ね、うん、なんでだろうと。やっぱりクロームいじめ、
うん、かもしれないね。
はい、まあ、でも一応 IE の方では開けるかと思いますので。
そういう風です、
はい、まあ、大変かもしれませんけど。
そうか、クローム使いにくい、使えなくなると困るな、
うん、あとはクロームをもう一回入れ直すとかってことを考えるんだけども、
うん、
まあ、クローム入れ直すの大変だしな、うん、
な
ね、
というわけでですね、
はい、
まあ、今日は聞いてる方何名か分かりますか今の、
今リスナー数は6ということで言っております。
本当に誰か分からないんだよね。
分からない、
謎の人がいるんだよね。
ただあのね、やっぱり連休、まあ、シルバーウィークですか、
うん、
初日ですので皆さんも遊んでると思いますから、いつもよりは数少ないかなと。
いや、もう そこはいいんですけど、だったらだったで、うん、なんで6人いるんだ。誰、
いや、怒るから言ってごらんってごらん。
怒らないから言ってごらん。絶対怒るって、ね、
あれ絶対怒る前触れだよね。
なんで怒らないかってわざわざ言うんだろうね。
わかんない、怒る気満々だから言うんでしょっていう。
いや、怒る気満々だから そこがソースなわけじゃないと思うけどね、
うん、
そのなんでわざわざ怒らないからって言うんですかって言いたくなるよね。
怒るって言ったら絶対言わないと思うからじゃない。
言わせることがもう目的だから、何をしてもいいと、うん、
いいと、
目的さえ果たせるならば何をしてもいいと、嘘をついてもいいと。
まあ、そういう教育をしてるって話ですよね。でそこは、うん、怒らないから言ってごらんって言ったらちゃんと褒めたけど、うん、いや、よく言ったねと。でも今度からちゃんとってね、
うん、
そこで怒っちゃったら、うん、ああ怒らないから言ってごらんっていうのは怒る前兆なんだなと。
いや、ね、怒らないから言ってごらんっていうのをある一定年齢以上、あ、まあ、年齢ごとでもいいけども、信じるか信じないかっていうグラフを作りたいよね。何歳から信じなくなるか。
何歳から信じられない
のか。3歳ぐらいからまで信じて4歳でカーンって信じないが上がりそうだよね。
うん、だからそこでちゃんとこうね、言って怒らなかったら、うん、多分こう有効に育つと思う。ちゃんとね、
うん、
謝るとかね、うん、まあ怒らないしても、まあ、ちょっと注意するぐらいに済ますとかね。
すごい切り返しあったけどね、一つ、うん、あの怒らないから言ってくれ、怒ったらいいよ、怒った言ったらやっぱ怒られたって、世の中ってそんなものよ。悪いことすればちゃんと、
まだ正直にさ言うときにさ、うん、言えば、うん、怒り方はソフトだよ。言わなかったらすごく怒るからね。
あれか、あの自主の方が刑が軽いっていう理論。
そう。後で分かったらすごく思っと怒るからねって。言えばちょっと怒るで済むけど。
確かにそれはあの法にかなってるな。自主しなさい、その方が刑が軽いですよと。
そういう言い方だったらまたこうみんな受け入れてくれるかな。
やっぱり言いたくないかな。怒られることが分かっているなら。
ダメか。
うん。
あとにやっぱりもっと強く怒られるよりは、今は怒られるの回避したいか。
でしょ？怒られたくないわけだから。怒られたくないのが目的な人と、あのね、その。うん、やったことを言わせたいっていうのも全然あの利害が噛み合ってないわけだから、
うん、
ね、怒る怒らないがもその目的に入ってないわけだから、言う方は怒らないから言ってくる、うん、ね、全然噛み合ってないよ利害が。
だから言うんであれば怒らないから言ってごらんで、言わなかったら怒り始める。言ったら怒らない。
そうか、分かった。もうすでに怒ってしまえばいいんだ。
怒ってしまえ
ば。怒って言ったらもう怒んないよ。それまで怒り続けるわよ。
これどうだろうな、それ。でもそれだったらまだこうあれ。
それって拷問だよね。
拷問だよね。言ったら怒られるような気もするし、言わないとこのまま怒られるのって。まあそうやって考えるとね。
うん。
判断困りますね。
何が？
じゃあ言おうかどうかって。
で結局どんな議論を尽くしても怒らないってから言ってごらんが一番有効なんだよ。
うん、
結局は。
怒らないから言ってごらん。
怒らないから言ってごらん。
いい言葉です。
いい言葉か。古言東西な。
古言東西ね。
定番の使い回されたやつだから、
犯罪者に対しても怒らないから言ってごらん、
うんうん、いや絶対怒るでしょって。
いや絶対怒る気満々じゃないですか、
うん、はい、今日はですね、じゃあ、
はい、
今週のダクさんとライルさん、
ダクさんとライルさん、
今週は何がありましたか。
今週というよりも今日ですかね、
うん、
あの
大失敗しましたね。
すごいです。もうあのこれから高山に行こうと頑張って高速乗りましたと、
うん、
曲がるとこう間違えましたと。
リグさんテールスリーバーにいらっしゃいというか、どうもこんばんはだね。
どうもこんばんはです、
はい、
うん、高山に行く、まあ、分岐路ありますよね、まあ、高速ですから基本的に一方通行なんで、
うん、
間違えるとひどいですよね。
一方通行なんで間違えときないっていうか、あの登るとこ降りるとこ決まってるからね、
う
ん、
分岐間違えるともう、
そう、分岐間違えたら戻ることができないっていう。
できない。
一回降りて次のインターチェンジで降りてまた登るしかしょうがないんだよね、
う
ん、
そう
そうすると、あの飛騨高山に行くはずだった行くために曲がるはずだったジャンクション、あそこジャンクションなの、
はいはい、今ですね、はい、シュヒルさんがですね、2015年8月9日の加工リンクは、
うん、
クローム互換だと MP3 が落とせますねと、なんだろう、
うん、
インだというなんか別のブラウザですかね。
うん、よくわかんないね。
よくわかんないね。もちろん IE の方はちゃんと開きます。
ていうか8月9月の各リンクか、8月9月
の加工リンクはって話だね、うん、今までやってくれてたんだ、ありがとう、
いろいろ見てくれてたんだね、
うん、
じゃあそうなんだ、クロームではダメっていうことで、
でもクロームだとクロームだと MPC を落とせますねって言ってる
よ、いや金座っていうので落とせますよって、クロームではやってない。
あ、なるほどね。そうで、高山に行く分岐を間違えたらですね、次の
インターチェンジ長いんだ。
インターチェンジ長くてですね。
こんなに長いのみたいな。
次のインターチェンジが、
展示が
、うん、場所村ですよね。
いやー、そこまで行くみたいな。次の観光地まで行くっていうね。
そう、次の観光地まで行っちゃいまして。まあいいや、ここ観光していこうかって。
まあ適当に生きてる。
感じで観光してきました。あの白川村か、
白川郷だね、
白川郷の方に、うん、初めて行ってきましたよ。
うん、
で
まあ高山に行くにしても初めてだったんだけどね。
そう、
もっと遠い初めてになっちゃいました。
そう 高山にこう頑張っていく満々でこう4時起きぐらいにして出発してたら、
うん、
いつの間にか白川郷とい
つの間にかって言ったら目指しはしたんだよねでそこまでインターチェンジないんだね、
はい、
山の中だったしほとんどのトンネルが走ったもんね、
うん、で途中でナビが使い物にならなくなってくるし
ね、
うん、
ダメだね。ちゃんとあの曲がるとこぐらい事前に調査しないといけないよね。
そこまでナビ信用しちゃいかんね、うん、まあその近くにいてねちょっと信用しようかぐらい。その
ナビといっても、まあ、ナビもどきだからな、うん、あくまでも、まあ
タブレットってやつですからね。
タブレットとかアンドロイドだからあの無料の地図について無料のナビだからね。まああの電波通んなかったらダメですわ。 GPS 信号は拾ってくれるんだけど結局その道筋はね使えないので、
道筋は結局ネットでこう持ってきてってやってますからね、
かと思ったら、あ、GPS 信号は拾ってくれてるとか思ったら、あれだよね、トンネル入ったら意味ないしね。
意味ない。
あの、まあ今回はまだしもだけど、はい、大阪の時ひどかったな。
ひどかったね。
大阪の GPS がおかしくなる事件。
あれはあの動かなくなった
からね。どういうこと？
で、ちょっとずれるとちゃんと動き始めるみたいな感じの、うん、ある一点の地域、
うん、
全く動かなくなる。またシーシューから情報ですね。ファイヤーフォックスでは OK のようです、
うん、
となると象徴的に Google の Chrome だけダメなんじゃなかろうかという感じみたいですね、
うん、なるほど、
はい、
うん、うちでは Chrome 中心に使ってるから困るな。
ナルさんそうだよね、うん、Chrome 派だもんね、うん、
アンドロイドがクロームだからね。
私は IE だからね、
うん、あのアカウント登録しとけばパソコンでもアンドロイドでも同じ お気に入りとかその設定使えるもんだから困るなって思って。
困りますね。まあじゃあ部分的に IE を利用するしか今のところないか、それともクロームが対応したかっていうぐらいですかね、うん、まあ、ちょっとそこら辺の理由がまだちょっとはっきりしないんで、ま
あ、とりあえずクロームではできませんっていう話だね
みたいじゃないでしょ
う、うん、
とりあえずは今のところの結論はそこになってます。だから誰かがクロームでやって別に問題なく見えるよっていう話になってくると、
もうちょっと別の話になっちゃう
ね。別の話になるけども、
うん、ありがとうねシヒル。
おお、サンクス、いつもありがとう。
いやーびっくりした。でね、さっきから私が気になってたんですけど、
はい、何でしょうか。
アスガルドポケットのそのリスナー数ってどこで見るんですか。
私はドルフィンで見てますけど。
ドルフィン、
あのダウンロード
してダウンロードしたやつね。
うん、リスナー数何名、最大リスナー数何名なんですけど、うん、ネットラジのあれで見れない
な。今日はちょっと見てみようかと思ったんだけどうまくいかなくて、
うん、ちょっと見てみましょうか。ネトラジの大元の方で、
アスガルドポケット、あ、ちゃあの、
はい、番組表
だ。ネトラジファンファンっていうので見てるんだけどね、
番組表全件表示にするとですね、いるわけですよ。あ、いますね。座る。やっぱり7になってますよ。ネトラジの方で。
そう。じゃあやっぱりちょっと味方がいけないんだな。はい、まあまあそういうことやってても、
はいはい、
空白の時間ができるだけなので。
そういうわけで白川郷に初行ってきました。
いや。
到着6時。
早いわ。いや、なんでこんなに早いかっていうと、あの高山の朝一に行きたかったわけですよ。
あの三町のところの朝一、
そうそう、それがだいたい6時から7時の間に始まるん で
駐車場とかの事情もあるから早めに行ってやろうと、
そう
思ったわけです。
そう
早めに行ってやろうと思ったら途中で道間違えて白川郷って、
うわー、プランがーみたいな、うん、ね、結構あのその白川郷までが、
うん、
結構乗るので距離をね、うん、っていうことは高速代がかかるので、
かかりますね、
だったら戻らずにあの なんだ、あの飛騨高山はよ次の機会にして、うん、そこで遊ぶかっていうことになって、まあ、はい、白川郷も白川郷も、
はい、行ってみたいところであるところで、そうそうそうそう、行って6時到着。
いやー、なんか時間の流れが違うね、
うん、違う。まずね、6時開いてる店何もない。いや、あの三町で何かお菓子ご飯を食べながらっていうか、ちょっとつまみながらこう過ごそうって考えてたもんだから、
翌日にし、うん、あのもう飛騨の三町の朝市のね、あのことをいろいろ本とかネットとかで見てね、あれやこれやわーいって思って、
なんか食べる中で食べ歩きすればいいかなと思ってた、思ったから
何にも食べずに、飲み物すら飲まずに、
途中あのサービスエリアとか寄ったりして、
寄った寄った、
だから通常だったらちょっとお腹入れてみたいなこともあるかもしれないんだけども、うん、まあ、その時は到着して向こうの朝市で何か食べるんだろうから、うん、まあいいやと、
ちょこちょこちょこちょこね、細かいもの食べたいなと思ってたからさ、だからさ、いやもう、
6時到着したら、まあ、何かしらその7時とか8時とかね、うん、そのぐらいでね、喫茶店でも開くといいかな、まあ、
最悪コンビニとかでもいいとか思ったけどね、
なかったねコンビニ、そういえば、うん、
すごいわ、まあ、美観を、あの外観を損ねるんじゃないんでしょうか、
多分適当に走ればどっかにあったのかもしれないんだけども、近くじゃなかったね、
うん、うん、まあね、その範囲にね、
うん、
本当にないの。まあ自販機ぐらいあったけどね、
あ、飲み物はね、うん、あったあった。
朝から6時着いてポテポテ歩いて、うん、いやでもあの、まあ、昼間過ぎまでいたのでね、思ったんだけど、
はい、
ものすごい人だったからね昼間。
そう、
あのそんな、あの好き好きですよ、ちゃんと歩けるしごった返してるわけじゃないんだけど、結構な人で、
あ、朝は本当に人が数人歩いてるだけかな。
だからね、あの人がいない白川郷の風景の王の写真撮りまく撮り放題だったね。
あれは良かったんじゃない。
あれはあれで良かった、ただお腹が減った。
あのどこかでこうネットで調べて、うん、朝ちょっと早く始まりそうなところでやると、うん、富士っていうのがあったんだよね。
今7時だか、
7時か、それでまあ朝ごはん食ってしょうがないよなと思って、
思った、それはまあ多分思ったけど、腹入ってる1時間ってなんて長いことだ。
一回車の中に戻って、車の中で待って、うん、時間になってそこ行ったら、11時からだよって言われちゃったからね。
そう、うわこれいい、食べたいとか思ったとこがあって、それがね、あの私川魚大好きなもんだから、
川魚、
アマゴ、
アマゴとあの
マスと、ニジマスね、
ニジマスとあとイワナ、
イワナ
の、まあ、丸焼きとか刺身とか、
それが出てくるお店があって、あの情報では9時からって書いてあるんだよね。
そう、であくまでもネットの情報なんで、あの本家ではなくて、そうそうそう、食べログみたいな感じの情報の方で9時からって書いてあって、9時行ってみた。
でも朝から9時なんかに行ってこんな定食とか出すのかなって、こ
うランチディナーとか書いてあるから出すのかな、でも書いてあるから行ってみようかなと思って、
まあでも9時って書いてあるから、まあその食事は食事っていうか、ちゃんとした定食は出ないにしても、うん、コーヒーぐらい出るかなと思いながらね、ダメです、11時からですって言われて、
うん、これ行ってなんかおじいさんがいて、
おじいさんだったんだ、
おじいさんだった、こう入っていつからですかって聞いてみたら、あ、今日は11時からだよごめんねみたいな、
今日はって何、今日はってっていう、
だから早く始める時もあるのかなとか、
かもしんないね、
まあ、ただ、まあ、いつも9、11からなのを、まあ、今日は11時って言い方してるかもしんないし、うん、なんともなんだけども11時だったんですよ。
まあ、ちょっと心折れて、
心折れて、
じゃあ膝の
ちょっと白川郷回ってみようかと、
うん、待ってみました
、回ってみました。全然その時にもうダグさんお腹空いたの治ったからね。もうどうでもよくなったからね、お腹空いたの。
うん、そうそう、でまあ、うん、ね、そうすると9時ぐらいになると結構車、駐車場に車も増えてきて、うん、人も増えてきて、
おすごいな、
半分が外国籍の方っぽいよね、
うん、あの中国語よく聞こえた、
中国語と英語とスペイン語までは聞いたかな、
あと白川郷、
ロシア語も聞いたね。
ロシア語も聞いた。白川郷の、うん、そのパンフレットっていうか、うん、マップ、
うん、
各国のマップがあるんだよね。
おお、でもさすがだねって思って、
うん、そうそうそう、よくできてるなって、それだけ日本以外からもたくさん来てるんだなっていうのがはっきり分かって、うんうん、
確かに外国人からするとそういうとこ行きたいんだろうなって思うね、うん、そこでライルさんの銀さんの服をねひらひらさせながら歩いてね、
うん、らしいね、
うん、例によって通り過ぎてからガン見されるっていうね私がそれが分かってるっていうね。
私は全然分かんないよ、知らないよ。
そうそう、あ、たま一回ぐらいその通り過ぎる前からガン見されてんのも気づかない人がいる。ライルさんが気づかないんだもんね。
気づかない。
気づいてなかったんでしょ。
気づいてないよ。あんまりこう人をマジみたいに見たら失礼に当たる。
4人ぐらいのグループでね、じっとガン見されてんのに、ライルさん全然気づいてて通り過ぎてんのかなと思ったら、見られてないやつじゃない。えっていうか。
まあでもね、他のも見てるかもしれないからさ。
いやいやいやいや、
そう見るもの、ね、いっぱいあるから。
いやいやいや、明らかに明らかに別に銀さんのコスプレしていったわけじゃなくて、
あのコスプレしてないですよ。
上着みたいにしてひらひらさせて、
着物というか上のそれだけを着て、
そうそう、
まあこう私服ですって言えるような感じのもので、
その時に、ね、なんか言われたら言い訳を考えててね、実は娘がもう着ないって言ったからもらったんですって言おうかな。
娘コスプレイヤーか。
いねえけどな、エアー娘だけどな。
エアー娘コスプレイヤー、下もでかいね。
そう、随分でかい娘さんですねみたいな。だからちゃんとね、ほら私切り返しできるよ。え、だって着物ってこう裾を上げて、このお腹のとこ、たもと上げて帯するからこんなもんじゃないですかみたいな言おうかな。
バックレター考えてたんだ。
ちゃんとね考えてあったよ。
別に娘作んなくていいさ。
いや、なんて思うかなと思って、娘なんか白髪になってから着てとか言うけど、どういうことですかねみたいな。
それでうろついてましたよ、うん、でもね面白かった。
私は楽しかったよ。
面白かった、うん、
結局その川坂の料理屋さん行ったしね、
うん、毎回行った。11時過ぎてから、
うん、行った。
美味しかったです
。美味しかった。いやー、山のちょっと上がったとこにあってね、
うん、
歩いて行ったんですよね、母言いながら。で、通されるとね、イケスがいっぱいあって、
そうそう、
お店の周りがほとんど360度ぐらい
イケスに囲まれてる。
そうそう、
なぜかっていうと自分とこで養殖してそれを出してるという、うん、ところなので、
うん、
まあ、そこら中にイケスがあるわけですよね。
そうそう、だから注文があってからイケスから出してきて作ってるらしいんですよ、
うん、
で、まあ、それはそれとしてですね、でその時は見なかった、私らが注文した時は見なかったんだけど、4組目か、私らが2組、2組目だったからね、うん、4組目が注文したところでおじいちゃんが出てって、ポテポテ歩いて出てって、でっかいな、わ、網持ってね、結構遠くまで行くんさ、ね、離れのうちぐらいまで行くんさ、うん、で、あら、行ったきり来ないなと思ったら、本当に5分ぐらいして出てきて、5分もしなかったが、3分とかそういう多分、まあ、1分2分じゃないわな。
いや、網の中にお魚入れて
出
て
ピチピチ言ってんので、戻ってくんの。
あれ、これから料理するんだな。
いやー、もう時間の流れ遅いなっていう感じで、なんかね、でもゆっくりできてよかった、うん、民家そのまんまだもんね。
そうそうそう、
広い民家、
うん、で2階とか本当全部木造りだらし、
うん、
まあ、あと、わらぶき屋ね。
ね。
あれ、すごいね。技術すごいね、みたいな感じ。
ライルさん、すごい感動してる。わらぶき屋ね。
あと、分厚いんだもん、屋根が。
まあね。フィグさん、もしかして、わらぶき屋に住んでるのかな？そんなわけない。
フィグさんは、
北海道にどんなイメージ？
フィグさんは、吹きの塔の下に住んでるだけで
しょ。なんで、コロボックル？小さ。
いや、なんか北海道に住んでるとコロボックルかなって気になって
くる。なんでだよ、アイヌかもしんないでしょ。
ああ、そうかもしんないね。 うん、だってね、うん、一応ビルさんってさ、うん、コロボックル説があるじゃん。
ねえよ。いや、ないよ、そんなもん。
なかった？
いや、私らが勝手に言う、説っていうほどものもんじゃないっていう。
うちら言ってたよね。
そんな話も。あ、フィグさんがしょうもない話して、したもんだから、フィグさんが困ってますけど。コメントできなくなってますけど。
あのフィグさんがコメントできないと。何たること。
どういう。
いや、ちょっと言ってみてください。
あ、そう。ない、知ってますよ。フィグさん。それはないわ。
昨日と、わらぶき屋根ではない。
ね。
うん。だから、わらぶき屋根のところでやるとね、あの、タバコをそこら辺で吸わないでくださいって書いてある。
そう、そうだよね。
歩きタバコやめてくださいって書いてある。
そりゃそうだよね。
派手になるよ。
結構、あの、細かく至るところで、その、放水銃っていうのがあってね、銃ってピストルって書くんだけど、漢字で。うん、
要はあの消火するときの水ですね。
そう、必要なんだろうなって
必要だと思う。で、そのなんか特別な家だけじゃなくて普通の民家とかもね、うん、基本的にわらぶき屋根が多かったりしてね、
うん、
で、あとその家の中に入るのにまあだいたい入場料300円とか400円とかって感じで入れますよっていう、
ちょこちょこお金使う感じ、
使うような、
だから本当にほっつき歩くだけだったらお金かかんないからね、
うん、ただ一軒ぐらいはまあ見といた方がいいと思う。どんな作りなのかなっていうのが確認できると思うんで、うん、
あとはそういうあの家屋自体を鑑賞する一角があってね、入場料700円であとは見放題っていうところ
があって、そういうところがあって何軒も見れるような感じの、
結構ゆっくり見たね、
ゆっくり見たね、
っていうか私らってゆっくり見すぎなんかな、
なんで、
いやだって他の人たちが来るとちょっと来てちょっと見てすぐ出てくじゃん。
出てくよね。
あなたたち何見てるんだろう。
まあ何を見に来たの。
悪いとかじゃないんだけど、何を見てるんだろうっていう疑問になる。
まあ、能力が違うんじゃないの。
あ、一瞬で全てを理解する。
全てを理解。さあ。
写真記憶して帰るという。いいなそれ。それいいな。あとでゆっくりこうやってね、あんな食いその上で。
絶対やってない。絶対やってない。
そんな能力だったら、
あの人たちはきっと興味がなかったんだと思う。
そっか、興味ないのか。
そう言ってしない。
そっか、興味ないのか。それも悲しいな。
興味なくてなんで来たのって思うんだけどね。
興味あると思って来たんじゃない？そういえばそう、その中でさ、餅つきしてたね。
餅つきしてたね。
ちょっといいもの見れた。
体験学習みたいな感じで、
うん、
あの予約での体験っていう形だったんだけど、
イベント家屋ホールとは言いにくいかな、イベント家屋みたいのがあって、そこであのキネと薄でついてるんだよね。
ついてる。ああ、何そので予約制みたいな書いてあったから、予約者はできないんだなと思って、
うん、
見てて、
団体予約だったらしく、
団体さんを見た時に、
うん、
全員外人さんだったからね。
白人さんだったね。
ああ、外人さん餅つきに来たかったんだ。
初め静かに見て、あのね、なんで知ってる、ね、なんで見えたかっていうと、なんていうの、まあ、広間っていうの、今が開放されてて、で、今のこっち側が縁側で、で、全部福島取っ払ってるの。
そうそうそう、だから、外からいろんな人が見れるようには作ってあるの。
そうそうそう、多分なんかライブかなんか用なんだろうななんて思うんだけど、
あと体験はもちろんできないけども、うん、私らはね別に予約なんかしてないわけだから、うん、だからちょっとこう
思う、それ見るのはできた、
できた。
でスタッフが後ろにいたけど怒られもしなかった、
うん、特に怒られなかったら見てもいいんだろうなと、
うん、餅つきってツアー組めるぐらい興味があるのかな、外人さんには、うん、そうなんだ。
まあ、少なくともそう見えたよね。
いやでもやっぱりね、スタッフ慣れてるのかわかんない。綺麗なフォームで餅ついてたよね。
うん。スタッフはやっぱりいつも立っていてじゃないのかな。あのね、うん、もう一つあるがね、うん、普通にね、うん、スタッフが英語飛び交ってるとか。
やっぱりああいうとこはね、田舎部屋って田舎じゃないよね。
田舎部屋って田舎じゃないよね。
そう、スタッフそういうあの展示のところのなんていうの、あの。ね、スタッフっていうかそういう人たちが英語を喋るのはまあまあそうだろうなって思うんだけど、うん、あの何民家の中にいるようなおばあちゃんとか英語で来るからね、
英語で普通に話してるからね、これポロポロポロ
すげえみたいなね、
ひょっとしたら何カ国か行けるんじゃねっていう
ね、 フィグさんからね、餅つきってツアー組めるくらい興味あるようだ。実際タイとか正月じゃないけどツアーで やってる放送を見たことある。
うーん、うん、餅つきって日本だけ？
そう、それちょっと思う。タイとか何韓国とか中国とかはありそうだけどね。
うんうん、餅つき、餅つきと、
まあ、あの杵と臼の道具が違ったりなんかするかもしんないけど、うん、うん、でもね、あ、そうそう、話戻すけど、そう、スタッフの人の餅つきの方もめっちゃ綺麗な、うん、背筋伸ばして、あの日本人ならわかるかな、まあ若い人はもしかして見たことないかもしんないけど、
うん、
杵をね上げるときって完全にこう一直線、縦一直線なのね、地面に対して直角まで上げて、でこう振り下ろすというよりもそのフリーフォールで角度変えるだけなんだよね、落とすときって。ほうほうほう。でそれがすっごい綺麗にできてて、で体験だから、外人さんたちがね、そのお客さんたちが、うん、まあ、あの順番にやってたみたいなんだけど、そうじゃないっていう感じの、あの杵を完全にこう自分のお腹から90度とかそういう感じで持って手で振り上げちゃうんだよね。あの振り子的に振り上げちゃう。
だから剣道の竹刀を振り回すような感じで。
そうだね。
あれでやってボンってやってるような。
腰は完全にその杵に対して視線が行くような腰の曲がり方なんだよね。やっぱり。違うんだな、熟練するとって思って。でね、聞いてても音がまるで違うのね。
そうそうそう。
でまたおかしいのが、おかしいというかあれなのが、あの人によって音が違うのね。
そう、あの結局体験だから、うんうん、外人さんもやるわけなの。
やりたいだろうしね、
やりに来てるだと思って、
うん、でも楽しそうだったよ。
まあちょっとどこの国っていうのはわからないんですけども、うんうん、日本の餅つきは高速で餅つきとかでやってると、うん、高速で餅つきをやってるところがあって、
高速、
うん、18メートルのぐらいでカンカンカンカンカンカンカンカンっていう、それを動画でアップしてるところがあって、海外でこう
早いの、
早いの、レッサン浴びてるらしいよ。
すごいな。
カンカンカンカンカンカン、でもどのくらいのテンポなのかわかんないけど、
見ないとわかんないね。
わかんないけど、ただそういう高速餅つきみたいな感じ、あるらしいですよ。まあ職人芸的にこう。
まあでもそうだよね、早くつければいいわけだからね、
う
ん、
そうそうそうそう。
あれだって見てると力で持ち上げてる感じしない、もう力使ってないわけじゃないだろうけど、うん、あの腕力とかでこう持ち上げてる雰囲気しないもんね。なんかこうなんだろう、わかんないけど、
上げるときはやっぱり腕力なんだけども、うん、下ろすときってテコの原理で下ろしてる気がする。
そうってね。
あ、重さとこう加速度をこううまく加えて、かつテコの原理で加速させるっていう。
多分持ち上げるときにすでに下ろすこと考えてるんだよね。下ろしやすいように持ち上げてる。
放物線描いて、杵、うん、が落ちない。ま、うん、っすぐの 上から下にゴンと落ちていくっていう。
杵の格好が本当に違うからね、スッて上行くんだよね。見てて気持ちよかった。
面白い、
うん、またそれが細い人なんだよ。
あ、一応中国ではあるみたい
だね。だよね、そう思うもん。杵、うん、と臼ってなんかむしろ向こうの方が多い気がする。あの杵は作ってない気がするけどね。
ただ書き方として、うん、広東省、福建省、広西省かな、うん、など台湾に住む客家って書いてあるの。あと、まあそういった部分的なところで杵、うん、と臼で作る付き餅がまだ残っているって書き方ですよ。
まあ、残ってるってことは昔はあったってことだ
よね。あったって、もっとあったかもしれないけど、だいぶ減ってきてる
って。今で体験はしにくいってことかね。
かもしれないですね、残ってるみたいな
感じ。でも餅つきってやりたいよね。
まずやったことないもん、餅つき。
うん、やったことはない。
これ
は、これは、これ
は、餅つき、鉄道か話はあったけども、多分邪魔だろうね。
それはまあ冗談だと思うよ。
うん。
あ、なんか、
はい。
ちょっと待ってね。スカイプでね、発言があったのがずっとこう、はいはい、うまいこと更新できてなくて、あ、なんでもないや。なんでもないです。
はいよね。あの、うん、最後は、
なんか巻き戻ってたから、大丈夫です。
はい。
って言って40分です。占いされたい方は、まあ、ちょっと早めに言ってくれれば、まだできますんでね。
はい。
そろそろ、締め切りますと。そんな感じの白川郷でした。
うん。楽しかったです。帰りはね、高速じゃなくてね、
うん、
一般道でダムの方見ていこうと思ってやったら、うん、まあ、山道なんで、うん、狭くて怖かった。
なんで、でも対向車がさ、中央線はみ出してくるんだもん。
曲がりをはみ出してこっち来るからね。
やめてよね。
そう、やめて、怖いから。
やめてよね。
もう、そこまでスピード出してるつもりないけど。
いやいやいや、出てた。高速乗った後だからあんまりわかんないのかもしんないけど、出てはいたよ。あの、すごいスピードではないけども、ちょっと、その曲がり角でその速度はなくねって思う時があった。
あ、うん、もう、ダグさんに怒られながら。
怖かったんですよ。7番ドラゴン、
はい、
7番ドラゴンさん、こんばんは。
あ、さん、こんばんはね。うん、
7番ドラゴンさんね、何でもありますこんばんはって言い出したよ。新しいこと
歌ってないよ別に。音符ついてないから。
新しいことをやりだしたね。
何でもありますこんばんは
っていうわけでね、あ、じゃあロバブのパン屋さんにもかけるかね。
これは7番ドラゴンさんのリクエストですか。
リクエストでね、リクエストされたからね。
その言葉でリクエストなんだ。
いや、あの、途中からあの BGM 状態になるよ。多分聞きにくいと思うけども。感じでね、ロバパン、ロバのパン屋さんのテーマソングで、
はい、
パン屋のロバさん、
パン屋のロバ、
トンチみたいだよね。本当に
ロバのパン屋さんじゃまずいのかな。
いや、タイトルがパン屋のロバ、ロバさんのが主人公なんじゃない。ロバのパン屋さんはパン屋さんが主でね。
なるほど、うん、
いや、わかんないけど適当に言ってるけど。どうした？
いや、何でもしてないよ。
7番ドラゴンさんのリクエストじゃないけど勝手にリクエストにした、
うん、
パン屋のロバさんでした。
はい、
はい、
まあ、何かリクエストあったら流せるものは流します。
主に流せないものの方がはるかに多いんだけどね。
けどね、あの、一般的なものを流せたら無理です。
無理ですね、無理ですね。大体無理だよね。あの、一応私らが流してるものって全部許可取ってますから、個人的に、うん、
だからね、ファルコムの CD ぐらいは買ってこ
よう
かなと。
そう思うんだよね。
あれって CD 買えば許可されてるっていう話だから、う
ん、あ、許可されてるとか、あの、著作権フリーですよね。
いいじゃない、ちゃんと買えばいいですよっていう感じありましたのでね、うん、
やってくれればファルコム、
うん、
そうは言ってもファルコムって言って曲で何かピンとくるかってあんま来ないんだよね。
あの、だってゲームミュージックだもん。
そうそうそうそう。そうなんだよね。
まあ、バックミュージックじゃいいかなぐらいの話で、静かに聴くもんじゃないと思う。
でもまあ、今となってはアスガルドの曲を使っていくのがいいのかなって。
ああ、まあ確かに、
うん。思ってるんだけどね。はい、たまにこんな風に変な曲を。変な曲、曲が変だって意味じゃなくて、どっから、どういうその、
うん
うん、セレクトなのっていうような偏差ね。私らの偏差ね。
うん、
っていうのをかけたりしますけどね。
ね、
うん、何でもあります。
はい。
だからね。
今週って何か他にありましたかね。
今週はね、
はい、
全部、 コンスに振ったシューさんって今週って言うとそれが出てくるんだよね、ビルさんのせいで。
あ、今週強いからね、ヒットポイント、
今週ね、ヒットポイントね、
あのヒットポイント戻り方が尋常じゃないからね。体力高いのに戻り方尋常じゃないってどういうこと。
だってさ、あのヒットポイントバー見てるじゃない、で、うん、今週さんがいるじゃない、うん、で私大体生とかでいるから、うん、回復してるじゃん、リカバリーかけてるじゃん、である時リカバリーの1回よりもはるかに多いポコっていう戻り方するからね。
あの人たちってさ、
うん、
本当にヒットポイントあるとさ、うん、しばらくダメージ食らいながら立ってるから、
ね、そうそう、その方が安全だとか言
って、ポッて回復してそれでやる。
肉のカーテンかと。だからあれを見て私は銀融やろうと思ったんだ。MP の方がいいからね、MP 回復の方がいいからね、シュウさんにはね。
うん、そうですね。うん、
まあ、あの、仕様変わって、後の方はどうだったか分かんないけど、そんなにポコって戻るもんか分かんないけどね。なんか動いても、ある程度戻るっていう仕様になったよね。
戻りやすくなってた話なんで、うん、じゃあ普通に動きながらもポコポコしてたんじゃないのかな。うん、
ポコポコ。
ポコポコ。
はい。まあ、白川郷話にちょっと戻るとね、
はい、
まあそんなもんだよね。
まあ戻ってそんなもんで終わりか。
いや一応切らしきっとかないと。
まあそんなもんです。
あ、でもあの川魚うまくっていうかね、聞いてあの、はい、イワナ塩焼きと甘露煮が出てきて、でニジマスの刺身、
ニジマスの刺身って珍しいなと思って、
ニジマス刺身って、
うん、
で出てきてすごいあの綺麗なピンクでね、サーモンのあんなきついピンク、オレンジかピンクかっていうピンクじゃなくてピンクなのね。
そうそう、で、だから
ちっちゃいの
サーモンの刺身が出てきたように見えるけどもちっちゃいんだよね、サイズが。
完全にあのちっちゃいの、あの切ってちっちゃいっていうわけじゃなく、そのサーモンのこの何筋みたいのあるじゃない、綺麗な独特のね。
ああ、サーモンってさ、
うん、
3キロとか4キロとかなるわけじゃない、
うんうん、そう
じゃあね、ニジマスってどのくらいかってキロいかないと思うのよ。
ちっちゃいよね。
つまりそれの刺身なんで、うん、大きく切ってもちっちゃくなるっていう。
で、だからその体の筋がさ、もうサーモンと比べて完全にこうきめあの細かいのね。
そう
もうなんかミニチュアみたいで可愛いの。本当にミニチュアみたいだったよね。可、う、愛、ん、いの。眺めてて、これ写真撮ってきたけども、サイズはね、写真じゃ分かりにくいからなぁ、ね。あれ、サーモンと並べたいよね。
サーモンの刺身とか。
並べてみたいよ。
だって、七八切れあったけどさ、うん、サーモンの一切れもちっちゃいもん。
そうそう、全部。そう。あの、部位が違うんだろうね。なんか、形が違う
二つ。一種類や
ったから、ね。そう。そうそうそう、なあ面白かったな、あれはでもうまかったよ。
また機会があればちょっと。
いやーうまかったよ。いやでもニジマス刺身ってそもそも斬新だな。
ちょっとニジマス刺身でたくさん食べてみたいっていう感じは。
ご家庭じゃできないからな、あんなこと。
川魚の刺身とかってあんまり見たことないん
だ。多分もう締めてすぐやらないとダメなのかな。
どうなんだろうね。
なんかあるのかな。いや美味しかったよ。
美味しかった、うん、確かに海魚の方がでかいからさ、
うん、
刺身とかにしやすいってのがあるのかもしれない。
なるほどな。イワナが甘露煮と塩焼きがね一匹ずつ出てくるっていうのはね、いやほんと川魚大好きだもんね。
あ、なんか幸せになってるね。
いやあれは良かった、あれは良かった。本当に良かった。いや、うん。それとライルさんはアマゴの塩焼きを単品でつけて、
うん、
顔はもらった。
顔はあげた。
ねえねえねえ、今思って塩焼きだから別に全部食べていいんだよね。
いいでしょ。
よくあの身ほぐして身だけ食べなくていいんだよね。
うん、食べなくていいでしょ。
だよね、あのまま食っていいんだよね。
塩焼きって基本的に丸ごと全部食う。
そうだよね。
ものじゃない
の。残念なのは内臓がなかったことかな。
内臓何を餌に食わしてるか分かんないから。
あー、そっかそっか、
そういうのとかあるでしょ。
確かにね、うん、
まあ別に人に害にあるとは思わないけど、やっぱり何を食べてっていうのもあったり
する。嫌いな人はいるしね。
あゆと間違えちゃう。
あゆは内臓が全然その辛くない。
藻を食べるっていう、うん、その藻がまた美味しいっていうところがあるから。
じゃあ藻食べようか。
藻を直に食べちゃダメだと思う。
あゆっていうフィルター通さないとね。
あゆフィルターが必要なんです。あゆフィルター通すとウルカになる。
ウルカ。ウルカ知ってますか、ウルカ。ね、だからあのたい焼き屋さんで、うん、おしるこがあるとね、おしること酢のたい焼き、中身のないたい焼きが出てくるんだよね。
ありますね。
つけて食べるみたいなね。私あれウルカって言ってる。
ウルカがでありますね。
たい焼きのお腹ってあんこじゃない、
うん、
あんこが外に出てるから、でたい焼きが一緒に出てくるとなんかウルカな気がする、
うん、
ウルカください。言わな、ウルカくださいとはさすがに言わないけども、あ、ウルカだなって思って。うち嫌だろうな、そんなこと言われるの。何、
いや何でもないでしょう。
そんな風でね、白川郷、白川郷ね、
白川郷、まあ今回のシルバーウィークの一番のイベントだったのかなっていう。
多分これではどこも行けない。
資金的に。
資金的に。資金調達したいよ、本当に。
うん。なんかね、リアルに資金調達する方法ないかねって感じがするよね。うん、
土日も、ね、仕事するしかないよね。
それだともう遊べなくなるから、本末転倒。
いやー、まあ、貯める時期でいいんじゃないの。
去年の9月の終わりは。
うん。
ね、
何、何が、
え、去年の9月も終わりは
何が言いたい、
旅行したよねって。
旅行したね、
今日のだよね、去年だよね、もう 1年2年の差
が、ね、そこだけ言われても全然通じないからちゃんと言って。
熊本行ったのは
9月の最後の日ぐらいか、最後の週というか、
うん、去年でよかったよね。
去年でしょ、
うん、
うん、
なんか1年っていうスパンがよく分かんなくなってしまう。
なんで、
あ、分かんない、まあ40何回も1年同じ9月20何日を過ごしてきたわけだから。
おい、嫌なお年だからね。便が来てるよ、便が。
来てないから。
私カールの方がいいやって言わなきゃダメ。そんな、うん、
はい、
そうだね、行ったね、丸いとこ、
丸いところ、まあこう楽しめたところ、今回も9月には楽しめたことができたと。
いやー、川魚いいよ。
川魚に戻った。
だって川魚美味しかったよ。
美味しかったよ。
エルさんってあれ顔とか顔、
うん、
で昔から食べられた人。
まあ一応塩焼きは、
あ、そう、
うん、塩焼きに関してはね、
そうかそうか、
普通の焼き魚に関しては顔食べないよ、うん、
そうか、安定の胃袋放送っていうね、ドラゴン。残念なドラゴンさんでしたね。残念言うなって。
うん、まあだから胃袋放送なんでね、皆さん何食べたのとかって言ってくれても構わないんですよ。
あと何食べたって牛串があるんですけど、あの辺ってあの
飛騨牛ですね、
飛騨牛っていうか、あの、うん、飛騨牛なんだけど、岐阜全体で大体どこ行ってもああいうとこ行くと、
うん、
牛串があるんだよね。
牛串ある、
うまいんだけどサイズががっかり。
あの飛騨牛って書いてあったら基本的にサイズががっかり。
あのまあそこは理解しなくもないんだけど、絵はちゃんと同じサイズにしてって思うんだよね。
なんか絵よりもちっちゃいような気がするんだけど、思うのは確かに。
今日はうどん1リットルぐらい食べたかな。リットルな、
うどん1リットルってどういう食い方、
なんかピンとこないな。
つゆ1リットル。うどんのつゆだけ、
うどんがリットルっていうのがピンとこないんだけども。
うどん何玉じゃないの。
あ、うん、
普通の言い方と、
あの茹でる前何グラムだよね、
うん、
1キロか。
1キロ。ゆでる前に。なんでそんなに食った。
まあまあ赤いから。男はバカじゃないと。
まあね、でもね、こっちに前に来たオフ会の時に、うん、4、5人前のそば食ったやつらいたからね。
うん、2人ね。
2人ね。
2人こう隣でこう。樽抱えてそば食ってあーなんか飽きてきた、うん、食べられるんだけど飽きてきたみたいに言ってて、でその隣でマカニャンがあの、うん、樽でいろんなのついてる、そばがあって、うん、おかずがいっぱいついてるのがあって、うん、パイロット食べてで美味しかったらしいけど、でもなんかそばを食いに来た気がしないなって言って、そっからそば1人前普通に注文してたから、あいつも地味にみんな気づかないけど地味によくてたよ、
結構食べて
美味しかったんだな。誰でしたかって、ザ・バンさんがね、
うん、
いや、樽で食べた人でしょ、
樽で食べた
人、ジックさんとドラゴンさんだなって、
うん、そうですね、
誰でしたっけってドラゴンさんが言って
まあ喜んでくれてよかったです、うん、
まあ飽きたっていうならタコとつゆタコとも混ぜたらよかったんじゃないかななんて個人的には思うんだけど、うん、
混ぜれる、多分家は出してくれたとは思う、う
ん、私タコとタカト派だからね、
タカト派だから、タカトじゃなかったらそば食わないみたいな感じあるから、
ね、近いものがある、そばって、私はそばもうザルでしか食べない、
うん、
そもそもあのタカトって
大根おろしのつゆで、
そうそうそうそう、美味しいんですよ。
そう、大根おろしはその日によってね、甘いとか辛いとかってね。
そう、薄いとかね。
多分どこら辺するとか、うん、その時の大根のこう、
そうそう、コンディションとかね。
コンディションによって味が変わるという。
うん。エプクル放送がね、やっぱりね。
うん。なんか天秤つ。
てんてんてん、
なんか晩さんがですね、写真を送ってくれてますけど、
はい、
なんだろうね、
多分その時のあれじゃないの、樽に入ってる、ちょっとまあ写真をね、あの、
はい、
あれですけどね、言ってもしょうがないんですけどね、
言ってはしまう、まあどんな写真かってことぐらいは言っとかないと。
いやだけどでかいな
よく食ったな一人で
隣にね、キャスターがこの、
うん、
サイズ比較用にあるんですけどね、完全に玉が4つ
あ
ってるようになって、
あるある、だからちゃんと 4人分みたいな感じになって、うん、
あーなんか美味しそう
たまにちょっとこう樽食べようかな、だからもう一樽ちっちゃい樽があって、うん、2,3 人前の方があるんだけど、うん、それ食べたいなとか思う時もある。
でもやっぱり段重ねがいいなって、視覚的にね、う
ん、視覚的に、あと他のもんもちょっとあったりするんで、
うん、
樽だけだとちょっとと思う時もちょっとあるんで、
で
悩む。
これをアップしてくれた7番ドラゴンさんがね、誰これ食ったのって
、まあ、いいやろ
みんなで食べるものなんだけどね、
そうだって初めの時に、うん、
何、
初めの時にあの最初に樽2つ、
うん、
4、5枚樽2つくださいって言って、
そうそうそう、
で向こうの方も注文終わりだと思った
から、私ら5人か、1、2、3、4、6人かな、
6人ぐらいで行って
樽2つで、はいって言って注文終わって下がろうとしたもんね、
それはあの2人
用なんで、
2人用なんで他にも
で、あの今改めて写真を見るとですね、
はい、
確かにあのや薬味の量まあこんなペロッといくんだけどね、
まあこれで、
うん、
またばあさんの方ですね、誰これ食ったの、おいジックまた食いに行くぞって、
ジックさん今忙しいんだろうね、新しい生活して、うん、
東京の方に行ってるみたいだからね、
都民だそうですからね、
うん、
大阪は都になったって話じゃないんでね、
それはもう私一回やってますので、
はい、というわけで、はい、00分になっちゃいましたのでね、 BGM 変えます、
はい、お願いします。
パンさんがね、間に合ったってね。
何を間に合った、
あ、うさうさランドアリーちゃん作曲、メールをください。流しさんが終了していきたいと思います。
はい。
バンさんが来てるから、これ流し終わったものと思われてしまいました。
もう来てましたからね。
はい。
間に合ったって、
うん、間に合ってるよ。とっくに。最近ドラゴンさん来てくれてるよね。
うん、うん、ありがとうございます。
あー、疲れた。
でもね、やっぱりね、白川湖行ってね、うん、疲れた。
疲れたね。
うん。
私運転してないからまだしてもなんだ。あゆさん疲れたやろ。途中寝てたから、あ、じゃあ眠くなってたからね。
珍しく。眠くなってたね。
で、あの、BGM じゃなくて、BGM って何？あの、サービスエリアかパーキングエリアか入るっていうもんだからね。それまでなんとかこう持たせようと思って、でも私もだいぶクタクタで、眠で、テンション、話しかけるテンションもなくて、で、あの、Wi-Fi も入らなくって、うん、Wi-Fi 入ってればね、YouTube でなんかね、かけようかなと思ったのになくて、そうすると、残ってるものは、その、タブレットの中に入ってるものそのものなんだよね。
動画とかですね、そういうもんですね。
動画探して、結局あの、ね、クラウンさんのね、トッポさんの芸をかけてました。
目が覚めました。
すごいな、ライルさん。
ああ、全然寄らずに行けるわ。このまま帰るわ。
なんで持ち直した
持ち直した。
なぜ持ち直せたっていうね。じゃあそんなわけで。
はい。
どうもお疲れ様でした。
お疲れ様でした。アスタラフロクシマ。
ハムちゃんこんばんは。お疲れ様でした。